Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第369回ということで、うんうんうんうん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、リップ河合俊一さんです。
ああ、
河合俊一じゃないや、
はい、
あのなんだっけ、F1 の
あ今宮淳さん。
今宮淳さん。
はい。で、かわいちゃんがレポート
してますね。
はい。今宮淳さん、そうなんですよ。ね、これはもう、ちょっと、ボブさんとすぐ、情報でやり取りをしてたんですけど、まあ、1987年に、フジテレビの F1 中継、まあ、中島悟のデビューと、
はいはいはい、黄色いね、キャメルのね。
そうですね。はい。で、それと、ホンダエンジンが復帰したというところで、はいはいはい、その時、セナ・プロストなんてですね、はいはい、88年、9年ってなっていくんですけど、そこら辺で F1 が最大ブームの時からずっとフジテレビの中継といえば解説の今宮淳さんというところで、 F1 何回か見たことある人は、今福山先生もおっしゃられた河合ちゃん、ピットリポーターの鈴木保奈美さんの前の旦那さんですね、と今宮淳さん、あとまあ古舘さんだったりですね、そういうところはご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、いや、その本当ですね、なんか去年まで普通にやってたからですね。
その前の週末ぐらいまではなんか普通にやってたって話ですね。
なんか親戚の集まりにも集まってとか、なんかそんな
話もあってて、資金拘束かなんかみたいです
よ、ね、はい。ただ少しですね、やっぱり細くはなってたので、多分その心筋拘束に至るような、なんかその
血流の乱れがあった、
そうですね、体調不良っていうのは何らかあったんじゃないかなって、ちょっと推測の域を出ないですけど、いや、だから、まあ、一番印象深いのはですね、この話ボブさんだけが喜んでる可能性あるんですけど、うん、1994年、
はい、
サンマリノグランプリというですね、実際はイタリアでやってて、まあ、同一年に、うん、同じところで2個名前を付けれないんですよ、国でですね。だから日本で1回、
そうか、
2回やった時も、鈴鹿とあと岡山でやった時も、その時はそっちはパシフィックグランプリって。
でしたね。
はい。なったりしたんですけど、イタリアもそのイタリアグランプリっていうのがあるので、そのイモラっていう、サンマリノって時は、まあ、サンマリノっていう、まあ、ちっちゃい国があるのはあるので、そこの名前を使ってるっていうような、そういう感じになるのですけども、そこで行われたレースで、うん、ウィリアムズに乗ってたアイルトンセラーですね、が、そこでクラッシュをしてしまいまして、はいはいはい、それで、まあ、亡くなってしまうという悲痛の事故があったんですけども、はい、アイルトン・セナの名前はもうですね、当時F1 を知らない人でも笑っていいところが出てましたからね。
セナですね、
そうですね、それぐらいだったんですけども、
あれはオンタイムで見てたな。
そうですね、
見てたなっていうか、はい、もう中継始まった時には亡くなってましたもんね。
いや、それがですね、そこがですね、中継がスタートが、そのこうレースが放送されて、当時のフジテレビ当然なんですけど、録画だったんですよね。
ああ、そうか、ちょっと遅れて、
そうで時差があって、でレースが普通に流れてて、その中でセナが大クラッシュをして、で放送の中頃ですかね、中頃になった時にパッと生中継に切り替わったんですよね。
ああ、はい、そういう
ことだった。はい、でそこで、はい、出てきたのが三宅アナウンサーと今宮淳さんが出てきて、
三宅さんその頃からいたのね。
そうなんです。で6時十何分だったと思うんですけど、その、まあ、F1 も日中にあるからですね、6時十何分、現地時間ですね、アイルトン・セナが亡くなったというニュースが入りました。で河合ちゃんがこう走ってやってきてっていうところで、生放送に切り替わってっていう感じで、はい、でそこで今宮さんがもう号泣をしながら、
ね、
はい、それでもうセナとその親交もあった方だったのですね、でそれでそれでも F1 は続いていくんです、モータースポーツの宿命ですってすごく強く言ったのを、すごい
名言って呼ばれて
るやつ、ね、そう語り草になってるようなですね、はいはい、でもそんなその落ち着いた感じ、ただですね、結構経歴とか見てたらですね、はいはい、実は昔食えなくてパチプロをやってたりとかですね、なんか
聞いたことある、
そうそうそう、なんかそんな感じ、結構波乱万丈な、なんかすごいイメージとしてはしっとりとした大人というかですね、なんか そんなイメージがもう何十年前からもあったんですけども、うん、なんか波乱万丈な方で、 で奥様もその F1 に関わる仕事をされてたりとか、
そうなんです、
そのジャーナリストで、まあ、そこで知り合ったんでしょうけども、そういう
当時、はい、女性の方で F1 に関わるジャーナリスト
って、ね、なかなかいないと思いますけど ね、はい、でだから今回今宮潤さんが亡くなったことで、ホンダとかもあの公式に、はい、あの追悼のですね、あのコメントを出してたりとか、それだけあのモータースポーツ界では、ね、あのレーサーでもないけどジャーナリストとしてすごい偉大な方だったというですね、そんな今宮さんというところだったんです。すいません、ちょっと福山先生のコメントから熱く語って、はい、しまいまして
来るかなと思います、
はいはい、ただですね、実はちょっとここはですね、あのダダ漏れさんがですね、あの絶対今日の福山先生の自己紹介は新春マラソンだと、
あ
のちょっと、ね、このご時世こんなこと言って
る
かけるぐらい言ってた、はい、そんな
残念でした。
ちょっとまだあの聞き足りないのかなと、
話をこう、はい、話をこう膨らむようなものとなると、
そうですね、
新春マラソンはね、
はい、
この後
もう嫌でも、はい、あのちょっと今日はあのいろんな都合があって、はいはい、あの新春マラソンの話はいっぱいしようと、
なるほど、
はい、
その都合はあの都合です、
ね、そうですね、
はい、ずっと聞いていただいてる方には分か
ると思います。なんとなくですね、まあ、今ちょっとあの正月明けっていうところがまだあるからですね、はい、っていうところもあるんですけど、じゃあその新春マラソンの話をしようと思いますけども
、もう何時間前ですか。
そうですね、今実はそうなんです、おっしゃるとおり、あの新春マラソンの当日に今収録をしてまして、ですね、僕が、ゴールをしてから、はいはい、そうですね、もう 6,7 時間後ぐらいな、そんな感じですね、
は
い
は
い、
ホットなうちに、
そうですね、はい、というところで話をしていこうと思うんですけど、さあ今回私はですね、はい、このラジオの中で宣言をしたことがありまして、
ありましたね、
っていうのもこの今生きの島新春マラソン大会、はい、ここにあのパンフレットがあります、
はいはい、
ここに書いてある
のが結構な部門があるんです、
ね、そうなんです、あのいろいろ2、4、5、6、7、8、9、10、14部門、しかもこの中で、うん、年齢別っていうところもあったりとかするので、
大人が参加できるのは
あの大人はですね1、2、3部門ですね、
3部門
で、この中で、はい、大体ですね、この分かれてるのが39歳以下の部、
うん、
そして40代の部、50代の部、60歳以上の部 で、これが男女にあるというような、
はいはいはい、
そんな感じになるんですけども、うん、でそれがハーフマラソン10キロの部、はい、5キロの部とあるんですけども、はい、ここに書いてます、
はい、
昇天、あ、まあ、あの表彰される人ですね、はい、というのが1位から各部門1位から8位まで、
うん、
であと中学校女子3キロ優勝者と中学男子5キロの優勝者、
うんうん、こちらは
野口水木賞、野口水木賞、谷口ひろみ賞ってついています、うんうん、であと遠来者賞ですね、
あ一番遠くから来
た、ね、いつもあの北海道とかから来られる方が毎回、
ね、去年はトリートだったんじゃないかっていう話、
あそういうわけはそうですね、まあ、あの住民票とかそこら辺がどうなってるのかっていうとちょっとありますけども、
住民票は息だったんで、ね、
あなるほど、
一番近いところ
だから、ね、本当ですね、本当ですよ、ちょっとそこら辺は生駒さんにで高齢者賞とかあるんですけども、うん、私が狙ってたのは、はい、10キロの部、
うん、
で、40歳以上の部、
うん、
っていうのもまだ41歳なので、
はいはい、
まだあの40代では若造の方、ね、ということになります、なのでその中で8位まで表彰、うん、要するに8位入賞を狙おうと、う
ん、なるほど、
はい、そういうところですね、で、はい、実を言うとこれが去年の、
結構、あ、去年の、
去年のデータになります、ね、はいはい、去年のデータなんですけども、こちら福山先生の今見てもらってます、はい、10キロ一般男子40歳代の部、うん、ここで8位っていうところがこう見ると、うんうん、52分7秒、
はい、
で7位の方が51分2秒、はい、で6位の方が47分28秒ということで、ここでポーンと飛ぶんですけども、
はい、
でもこの47分台っていうところを狙っていったら、うん、今年も表彰台に狙えるんじゃないかということで、47分台っていうのをですね、うん、最大の目標に、はい、して、ちょっとペースを組み立てて、うん、ちょっと走ったんです、
はい、
でそれで、はいでですね、さあ実際こちらにあの記録書もあります。
なるほど。
そしてですね、なんとですね、もう早いんです。新春マラソンもう結果が出てます、はい、あのホームページにまだ 5、6 時間経ってないんですけども、う結果が載っておりまして、それで39歳以下のところ今めくっていきまして、
早いやな、
はい、10キロ一般男子40歳代のところ、
うん、今 iPad
は
96位から、
はい、あのいや上から
行かせていただ
けど、はい、まあ 上は正直ありませんね。はい、はい、
あ、こっちか、こっちか、
間違えました。1位ですね、はい、エントリーナンバー、名前言うのなかったと思うので、エントリーナンバー1301番の方ですね、記録40分59秒。先ほど見てもらったランキングと随分まずタイムが違うなとですね、今年なんかレベルが高い人が入ってきたぞというような形になります。そして2位、1325番の方、42分54秒。そうですね、ここで2分開いたので、はい、さあ、そして3位の方、1315番、はい、この方42分56秒、なんか刻んできました、
まだ
やばいです。
まだ3位、
はい、静岡地方法務局、
すごいね、
勤務の方ですね、はい、なんでそんな方が来たんだっていう僕からしたら恨み節みたいになりますけども、はい、そして4位、1319番、43分24秒、なんかここら辺刻んでますね、はい、ちょっと怪しく、雲行きが怪しくなってきました、はい、5位、1317番、壱岐市消防本部の方、44分4秒。この方はですね、去年も入賞してる、そうなんです、はい、そこ、去年も表彰台に上ってる方だと思います。
おやおや、
はい、6位、ここら辺からちょっと、でもね、離れました、はい、1303番の方、46分27秒、さあ僕が目標にした47分に近づいてまいりました、あと2人、あと2人ですね、はい、7位、1307番の方、46分27秒、ここ同点みたいですね、
本当だ、同着、
はい、さあ、はいはい、表彰台に残る席はあと一つに、はい、なってまいりました、
大体ね、はい、ドラマ的にはね、は
い、なんでこの上から紹介していったかっていうところがここら辺で、ね、はい、さあ行きます、
デゲデゲデ、
8位です、8位の方、1302番、46分36秒、
46分だ、
はい、誰でしょうってなったら、残念ながら私ではございませんということで、
なるほど、
でちょっともうめくっていこうと思うんですけども、はい、9位の方が47分31、10位の方が私石本が47分台は叩き出したんですけども、
ね、47分台はね、
47分55秒ということで、はいはい、10位ということでですね、去年の水準だったら、もう一回
いけたのに、
いいわけです、はい、去年の水準だったらですよ、はい、こちら47分55
です
ね、間違えました、去年の水準でしたら、いいわけですけど、51だから7位なんです、
7位です、
はい、
今年早いやつがいたな、
はい、ちょっとですね、今年はですね、なぜか急に
木島ポッドキャストを聞いてる人がいたのかもしれない、
あれですね、そこはですね、はい、最新の注意払ってですね、僕エントリーが終わるまで言わなかったです、
そう言ってましたね、
なのでですね、今年は急にですね、ちょっとレベルが上がった模様でですね、ただですね、僕自身もですね、まだちょっと、不本意だったのはですね、はいはい、ちょっと後半っていうのもですね、ちょっと言い訳にここから入ります、
はい、
年末年始食べ過ぎて
それは言い訳は言い訳だけど、
自業自得最悪の言い訳ですけど、このですね、
体重が
上がってました、はい、この今日が1月の12日ですかね、12日ですね、正月明けの前、大晦日からですね、2.5 キロ増加してるという、正月太りここに極まれるという、
ね、はい、あと1分ぐらい
ある。だからですね、そうなんです、1分半なんですよ。だから、キロで8秒ずつ縮まればっていう
です
ね、
でもキロ8秒って結構
です、ね。短い距離のですね、キロ8秒はですね、なかなかきついんですよね。
いや、なんだっけ、
はい、
女子駅伝を、京都のやつを見てたんです
けど、はいはいはい、
やっぱりこう、
はい、
あれも短いんですよね、4キロとか、はい、うん、だから、詰めるっつってもね、は
い。そのキロ8秒っていうのが、まあ、ああいう女子駅伝とかだったら、学生の部が多分3キロぐらいですよね、3キロでも24秒やっぱ離れるところになってしまうので、やっぱりこのキロ8秒ってなかなか、
ね、
はい、大きな壁を感じるところなので、はいはいはい、来年はちょっとこの名前を覚えといて、ちょっと下剤をとか
そっちの作戦
と、
そっち、
はい、思ったんですけども、もうですね、ちょっと来年からですね、ハーフマラソンの方に戻ろうかなと思って、
静岡の皆さん気をつけてください、正月に下剤を
もうですね、今度は50歳の時にですね、
はいはい
はい、で見てみるとですね、50歳代ですね、こう見て、
早いな、
そうなんです、早いんですよ、やっぱこの辺はですね、やっぱり50歳で10キロエントリーする人は早い人
が早いね、
本当だから50代で
見たら下手したら40歳
よ、ね、そう、
早いんじゃないかぐらい、
だから僕のタイムだとね、50代だとギリギリ7位ぐらい、これが10年後に保てるかっていうですね、9年後か、
すごいね、みんな、
はい、そういうところも、
田村支店長出てるし、
あ、そうなんですか、
18人、
あ、本当ですね、うん、はい、 あとは
元ね、
はい、
元
某病院の先生がいらっしゃったりとかですね、ここら辺のチーム丸立つっていうですね。
なるほど、なるほど。丸立さんも出てる。
いや、丸立さんは出てないんですけど。
おい。
実は、あの。
岸田さん、娘さん今日なんか成人式って書いて
ある、ね。ああ、なるほど。はいはい、だからですね、うん。いや、ここ何年かもう出てないって言ってましたけど。っていう、いつもチーム丸立つでね。丸立つで、飲まれる、皆さんに、3、4人ぐらいチーム丸立つという形で、お近いですからね。
この先生、お正月の例の、あれの時にも来ていただいて。
ああ、なるほど、なるほど。
一緒に。はい。ね、なるほどね、みんな早いな。
はい、そうなんです。ということで、もうちょっとこの僕の体重を考えた時にはですね、はいはい、やっぱりスピード勝負かといってハーフで上の方を狙えるわけじゃないんですけど、はいはいはい、ハーフで楽しもうと。
やっぱり馬はほら、はい、ウエイトあれしたりとかしてさ、みんな統一するからさ、
はい、
運動した方がいいじゃない
か。結構このメンバーでですね、はい、まあ身長っていうのもあるんでしょうけども、はいはいはい、BMI は僕だいぶ上の方の自信がこのだからタイムから BMIBMI を引いていただくとか、
ね、そういう計算式、ゴルフのあれみたいな、ね、
は
い、
そうですね、ハンディキャップみたいな感じですね、
はい、なんかダダモレさんもゴルフしたって、は
い、そうなんです。でですね、せっかくなのでですね、はい、そこら辺も
投稿が出てました
ので晒そうと思うんですけど、
実はいいねしておきました、はい、
実を言うとですね、
ハーフマラソンってどれくらいで帰ってくるの。
はい、こちらなんですが、ハーフマラソンの、優勝ですね、はい、39歳以下で優勝されたのはこの川谷さん、
はい、
1時間10分45秒、もう恐ろしい話ですね。もうさっきの僕 の10キロ46分ちょっといったらもうこれぐらいになるぐらいのですね、
1時間10分ですからね、ハーフだからね、はい、こっから足べ行って帰ってくる距離やもんね、
はい、でそれで39歳以下の部がありまして、ここからが40歳で、うん、まあ安定の川下さんがいらっしゃったりとかですね、
聖火リレーの準備かな、はい、
さっき の, 方式で1位から行っていきましょうか
ちなみにタイムは1時間19分、
1時間19分8秒ということで、先ほどのですね、下の方からいきましょうか下の方これこう降格したらいいですね、でもそうですね、39位38位37位36位こう来まして、こう出てましたね、
はいはいはい、出ましたね、
はい、40歳代31位にダダモレさんがですね、うんうん、2時間14分51秒
なるほど、
でまあ、2時間10分が2時間15分ぐらいを目指されてたので、うんうんうんうん、実を言うとですね、うん、私ゴールして、はい、10キロでゴールしてしまったもんだからですね、はい、お祭りはあまり楽しめないというかですね、あっという間に終わってしまったところがあったので、
はい、
ちょっと表彰台のために予定を空けてたんですけど、表彰台にも登れなかったということで、ちょっと逆走をしまして、
なるほど、
はい、残り4キロ地点ぐらいまでですね、はい、テクテク歩いていったらちょうど、はい、いらっしゃったもので、はいはい、最後4キロ沿道を伴走したので、ね、
素晴らしい、
そこでペースメーカーを務めて、
ね、
もうこうなったら2時間15分を切らせようというということで、うんうん、最後足がつったとかですね、うん、だいぶきつそうだったんですけども、はい、無理やり引っ張って引っ張って、ね、触れてはないですよ、
はいはい、
引っ張っていったらなんとか2時間14分51秒ということで、はい、2時間15分を切ったということなので、
すごいよね、
はい、もうちょっとこれはですね、ちょっと何かおごってもらわなきゃいけないか
な、なるほど今回の優勝者はどこだっけ、はい、どっかの
そうなんです、これはですね、優勝いたしますと、
招待
からこちらパンフレットに書いてなかったかな、千歳のですね、はいはい、ジャルマラソン、はい、6月か5月だったと思うんですけど、北海道ですね、千歳の近くに、でこれが、一般の部の、はい、ハーフですね、
はい、
の年代別だから、さっき言った、39歳以下、40歳、うんうんうん、50歳60歳以上の男女が行けるので、確か8人、
う
ん
う
ん、はい、行けるはずです
ね、
はい、ということで、この新春マラソンも34回ということでですね、
そんなになるんですね、
はい、この結構な歴史で、結構な方が、で今回ですね、印象的だったのはですね、うん、まあ、当然ほとんどの方が息っていうレースではいつもあったんですけども、はいはいはい、当該の方がですね、うん、結構名前がだったり服とかでもですね、書いてる方がいらっしゃって、
はいはい、
一人見た方はですね、宮城から来ましたっていう風に書いてる方も
遠来省、
はい、いらっしゃ、うん、でも遠来省は確か北海道の方だったようなんですね、
千歳関係から来てたのかな、はい、もしかしたら、
はい、あとは対馬からも結構来てたりとかですね、そんな感じでいろんな方が来られてたので、まあ、こういう風にですね、少しずつまた盛り上がっていってたらいいのかな かったですね、うんうんうん、はい、ちょっと、はい、本当
接骨院関係の人とかってやっぱ多いんですよね。
結構いましたね、はい、あのプライドさんとかもそうですし、当該の接骨院の方とかも結構いらっしゃいましたね。ということで、もう正直、悔しいことこの上ない、はい、結果には終わったんですけども、終わったんですけど、まあ、お祭りは楽しめたので、
はいはいはいはい、
何よりもですね、うん、毎回豚汁がうまいんですね、あそこで振る舞われるんです
ね。なるほど。
はい。
そうね。
はい。
走った後のね、美味しいよね。
そうなんですね、
まあ。それもボランティアの皆さんが、ね、
はい、
カバーしてくださ
ってるんでしょうか、ね、ヘルスメイトの方とかですね。あと、新春バラともう一個いいのはですね、ちょっとまあ、いつもインフルエンザのリスクっていうところは確かにあるんですけども、結構、ここまで十何日までお会いできてない方に、明けましておめでとうございます。うん、今年もよろしくお願いしますっていうのはですね、一通りご挨拶ができるっていうですね、はいはいはいはい、今日だけでもですね、2、30回は多分、明けましておめでとう、今年もよろしくお願いしますって、はい。
今年どうですか、インフルエンザ。
インフルエンザはですね、
まだ
残念ながらなんですけども、もう年末までですね、あ、まあ、そんなもんか、例年よりもこれはちょっと流行遅れてるかなと思って、で、まあ、医療機関、インフルエンザの、その、連絡リストみたいなのがあったんですけど、はいはいはい、正月明けたら玉がやって、
うん、
来てっていう感じで、だから、正月明けから一気にちょっと増えてるような形になってますので、
まあ、いつもの
形
ですかね。そうですね。
ちょっと増え方がですね、はい、さっき言った通り、抑えられたところから急にボンってなんか上がったような感じなので、ちょっと例年以上にですね、ちょっと感染が始まり始めて、そこからの広がり方がちょっと強い印象も少しありますので、ちょっとこれは僕の感じ方っていうのも一つあるかもしれないですけども、
まあ、年末年始に帰省される当該の方は、ぜひワクチンを打ってから。
そうですね、はい、今年はあれ、年末年始っていうところがちょっと長かったっていうのもあって、帰省される方も多かったのかなと思うので、だから今までそんなに流行しなかったのが、ここら辺がぐんと上がってきたから、そこら辺も一つあるのかもしれない。
でもブリはあんまりなかったんだよね。やっと出てき始めた、
ね、ブリがですね、はい、いや今年はもう本当、この前なぜかうどん屋でブリの話をしてたんですけど、っていうのは池田さんの大将の釣りが大好きな方なので、でそれでブリがやっぱりなかなか今年は ねっていう話をしてて、ただ正月明けてからちょっと出始めたっていう、
は
い、話をされてたので、はいはい、ブリファンの皆様はそろそろ、はい、僕はあれ、嫁ブリでしたかね、
はい、
勝本の方が結構おっしゃるらしいんですけど、その、うん、当該からお嫁さんをもらったら、
はいはい、
息からその年末年始にブリを送るっていう、ね、
はいはい、
あれ送られたらどうやって捌くのかなってちょっといつも思ってたりもするんですけど、
なんかうう年末はほらスーパーさんの前とかにもうブリ売りの、
ね、はい、
あれが出てたりとかしても、
はいはい、
最近見ないですもんね、うん、やっぱそれだけ釣れてないってこと
ですね。なんかですね、やっぱりその専門家で釣り好きの方がおっしゃるにはですね、うん、やっぱり海水温が
高い、
あと1度2度下がればなって、なんかそんなことを言
って、だからやっぱ1度2度はね、はい、重要なんでしょうね。
伊豆原沖とかまで行ったらですね、はい、この年末とかブリが結構取れてたらしいんですよね。ただどうしても天候との兼ね合いだったりそういうのもあって、なかなかそれを息までからそこまで取りに行ってとかがなかなか大変だったところもあったみたいで、でも年明けて海がちょっと落ち着いて
るじゃあ、はいはいはいね、
この前のなんか春一番もどきみたいなやつの日以外は、ね、
これ春一番かと思いました
そうよ、ね、完全に西風でしたもんね、
はいはい、
だから、
あったかかったもん
ね、はい、車も次の日見たら窓ガラスがすごい汚れてて、
はいはいはい、
これもしかして黄砂かなと
思うぐらい本当本当
でしたもんね、はい、
今年はまあそれなりにあったかいですよね。
そうですね、はい、いやそこら辺はだからまあ本当の地球のこと何も考えたなかったら、うん、年がら年中これぐらいの気温だったらいいのかなと、
まあまあいいね、
はい、思うような過ごしやすい日々は続いてるんですけど、はいはいはい、ちょっとやっぱ心配になるようですね、はい、うん、
今年薪ストーブの薪が、はい、そんなに思ったより減らない
から、ああやっぱそうです
ね、
あ
ったかいんですよね、
はい、僕は家で着込む派なのでは
い、はい、
古くなったダウンジャケットとかああいうのをもう家ではスノーマンぐらいモコモコしてるぐらいなの で、
そ、 うなんです、ね、で
それなので、だから年末年始というか年明けてからまだ暖房をつけたの1回ぐらいですもん
ね、う
ん、
あ、そうなんだ
、はい、それぐらい今年はそうでもないような気がするんですけど、それはちょっと、はいはい、それはそれで心配だなっていう話ですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、そんな話もちょっとこの後ニュースでですね、
はい、
わずか残ったニュースの中で、はい、紹介させていただこうと思います。というところで、うん、まだオープニングでした。オープニングの終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと
生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではちょっと残された時間でニュースの方行きたいと思います、うん、というところで、最初のニュース、先ほどもちょっと言いましたけども、うん、長崎新聞からですね、壱岐、はいはい、の温暖化対策、うん、英国総領事から視察が視察、市長と会談連携もシェアということで、はい、来られてたのが大阪のですね、うん、英国総領事、うん、中大阪英国総領事セーラウテンさんという方が、うん、9日環境や再生可能エネルギーに関する視察の一環として長崎県壱岐市を訪れたということで、うん、まあこの前から言ってる通りやっぱり一番に手を挙げたっていうところが、はいはいはい、こういう効果をですね、生んでいるというところ
な
んです。
2番じゃ来ないもんね。
そうですね、間違いなくですね。で、自治体の温暖化への取り組みなどについて今後のパートナーシップを検討していくとしている白川市長と会談した宇天氏は、うん、日本の自治体初となる同種の気候非常事態宣言について、うん、非常に勇気ある行動、
よし、
はい、壱岐から全国をリードしてほしいと称賛したということで、ね、もうさっきの話じゃないですけども、やっぱり一番に手を挙げたから、うん、来てくれたっていうの、まさにここら辺ですね。
はい。
で、イギリスは、なんとですね、今年の11月、うん、COP26 ですね、うんうん、はい、言います。国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議、略して COP26 ですね、はいはい。で、議長国を務めますと、うん。また、洋上風力発電を推進するなど、環境問題に先進的に取り組んでいる。うんうん、
なるほど。
このワイト島ですね。はい、ワイト島もそうですね。で、宇天氏は、息は高い山もなく、風も強くて、洋上風力発電にふさわしい。
そうね、必要な。が洋上風力発電やるんですよね、
はい、あ、そうなんですか、うん、ほう、で、必要な機材や知識を持っている会社を紹介させてもらいたいと話した。ここ大事ですよね。大事ですね。はい。やっぱり、なんとなくですね、知ったかぶりでやってしまうと、中途半端なものがやっぱできてしまうので、うんうんうん、しっかりやっぱりこういう、つながりをですね、
連携を取って、ね。
生かして連携を取ってですね。
もしかして、はい。市長がコップに。
はい。
行くのか。
ああ、なるほど。
日本コップ26、ね、はい。
日本のですね、なんかゲストとして、なんかちょっと一緒に行ったりとかですね。その時市長誰でしょうね。
あ、来た、正月じゃないです
よ。すいません。すいません。はい、はい。白川市長。
そうか。
そうなんですよ、そうなんですよ。うん、
白川市長。台湾はあれですね。はい、そのままになりましたね。
そうでしたね、はいはい、昨日。で、白川市は領事館を通じ、英国企業と連携を図っていく考えを示したということなんで、
ね、まあ、実験とかいろんなことはできるでしょうかね。
はい、そうですね。うん、だから、まあ、ちょっとこれはオフレコでさっきちょっと話した話なんですけど、うん、まあ、さっき言ったワイト島とかですね、はいはいはい、そういうところになんか、ちゃんと賢い人が判断できる方がですね、ちゃんと実験を震える方が、うん、はい、視察に行っていただけたら非常にいいのかなとですね、
うんうん。昔行こうかって言ったことがある。
はい、はい、はいはいはい。
見に。
ワイト島は、イングランドじゃなくて、うん、ウェールズかなんかの方になるんです
よ、ね。下の方ですよね。
あ、そしたらじゃあイングランドですね。うん、はい。ちょっとぜひですね、いや、福山先生、そのスコットランド近辺だったら、ちょっと、もう一個視察行ってとか、
うん。ああ、そうね。そっちの視察の方が大きくなりそうだからね。
はい。そこら辺が、久留米からお客さんもついてきたりするかもしれない
です。あのお客さんが来るとも大変なこと
だと思う、ね。そっちの視察9割とかですね、
うん、でもね、彼と一緒に行きたいんですけどね。
はい、はい、そうですよね、もう。
3月ぐらいに、行かれるんですよ。
あ、そうですか。
で、一緒に行きませんかって言ったんですけど、はい。はい、もう一人行かれる方と、2人で行くんで、はい、やだよ喧嘩の仲裁の。
ああ、あの方ですか。はい、今なんかネパールかなんか行ってるらしいですけど。はい、あの方ですか、は
い
はい。あの方ですね。最近、ね、海外に行くって言って、マラソン大会を断るっていうですね。
うまいって考えた。
そう、うまくなんか海外とマラソン大会をぶつけてるんじゃないかって今日もちょっとダダ漏れさんと愚痴ってたところだったんですけど。
もう帰ってくるんじゃないですか。2、3週間行ってるっつったっ
け、はい。ね、だから昨日もですね、明日の集合時間はとかわざとらしく。ダダモレさんと同じグループでですね、ちょっとやりとりしてたんですけども、で、僕なんかネパールってカレー屋なんかに似てるんじゃないですか。そんなことも言ったんですけど、真面目に仕事をされてる。
はい、はい。
ということで、森田健一さん頑張ってください。
ネパール話を聞きたいですね。
そうですね。はい。ということなので、まあ、この、まあ、コップ云々はまた別としても、うんうんうん、まあ、域でもですね、この洋上風力発電が、ね、可能なのかどうなのかとかですね、そういうところの検証も含めて、はいはい、そしてそれをちゃんと有効活用して、うんうん、なんか変に騙されないようにですね、うんうん、そこら辺でうまくやっていただけたらいいのかなとですね、はい、はい、ということで今日はちょっとニュースがですね、うん、ちょっと残念ながら短くなりましたけども、はい、この辺で生島ニュース終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。